皆様おはようございます。はい、山本信子でございます。今議会は1人40分という通常より、2分の1の時間でございますので、簡潔な質問に努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、児童喫煙のないまちづくりについて質問いたします。2017年平成29年9月議会において、駅前を含む公共施設等における受動喫煙対策を求める決議が可決されました。その後2019年7月に改正健康増進法が施行され、受動喫煙対策は一層強化されて、この年学校病院行政機関児童福祉施設などが敷地内禁煙となりました。駅周辺は屋外でありますので、喫煙についてはできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮すること、喫煙場所を設ける場合には施設の出入り口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないことが言われております。そこでまず、今の牛久駅及び日立の牛久駅周辺の喫煙所について伺います。駅周辺の喫煙所の設置に関しては、 JT 日本タバコ産業ですね、こちらとどのような協議が行われ、受動喫煙対策としてどのような措置が取られたのか、喫煙所の設置費用や維持管理費等どのようになっているのでしょうか。
山岡隆建設部長。
はじめに牛久駅につきましては、平成27年に JT から喫煙所の分煙化についての相談があり、翌28年に東口ステーションパーク内に JT の費用負担によりパーテーションを伴った喫煙所を設置いたしました。その後公共交通利用者の動線にも配慮し、現在の場所に移設をしております。移設のためパーテーションを JT で、土間工事の費用を市で負担いたしました。また西口の喫煙所につきましては現在撤去しております。次に日立の牛久駅につきましては、東西口歩道部の灰皿のみを設置、しておりましたが、平成29年に受動喫煙対策の観点から別の場所への移動を検討いたしました。JT とも協議を行い、通勤時間帯の歩行者等の動線なども確認し、現在の駐輪場上部の南側端部へ移動することといたしました。また移動に合わせパーテーションを牛久駅同様 JT の費用負担により設置を行っております。両駅とも喫煙設備設置時に JT と5年間使用する旨の覚書を締結し、市が維持管理を行うこととなっており、駅前広場やトイレの清掃委託業者により喫煙所の清掃を行っている状況となっております。以上です。
山本信子議員。
はい、今ご答弁にもありました牛久駅西口の喫煙所は現在撤去されていますが、以前は歩道上にあったため、そばを通ると煙が流れてくる状況でした。喫煙者は通勤で駅を利用する人が多かったと思われますが、撤去されてから市民からの苦情などどれほど寄せられているのでしょうか。
山岡隆建設部長。
はい、牛久駅西口の喫煙所につきましても、通行者への影響がなるべく少ない場所でパーテーションを設置する検討をしておりました。しかし適切な場所の確保が困難であったため、喫煙所の撤去を行いました。撤去後の苦情の状況でございますが、なぜ撤去したのかといった内容のものが 2,3 件ほどございました。以上です。
山本信子議員。
はい、 苦情は 2,3 件ということで、まあ、そういうご答弁でしたら、あえて駅前に喫煙所を設置する必要があるのかと思うところです。喫煙所が設置されているからこそそこでタバコを吸うけれども、なければないで吸わずに済むのであれば、受動喫煙対策からも何よりだと思います。牛久市では健康プラン21の中で、市民の健康のために禁煙に関する施策や喫煙率を低くするための取り組みがされています。自治体の施策として禁煙を推進していくべきところ、喫煙所を設置しその維持管理を牛久市が行っていることは、自治体が喫煙の場所を提供し喫煙を進めていることにもなり、整合性が取れていないとは言えないでしょうか。ご見解を伺います。
山岡隆建設部長。
議員ご指摘の通り、牛久市では健康プラン21の中で禁煙等に関する施策や取り組みを行っております。一方で受動喫煙対策として駅周辺の喫煙所につきましては、決められた場所で喫煙していただくことが重要であると考えております。まずは喫煙所をすべてなくすということではなく、指定された場所でのみ喫煙をしていただけるよう周知徹底し、通行される方への影響を最小限にできるよう努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。どうです。
山本信子議員。
はい、それでは2番目ですね、公共施設の受動喫煙対策について伺ってまいります。令和元年第1回定例会の一般質問において、改正健康増進法に伴う公共施設の受動喫煙対策についてお尋ねしたところ、ご答弁では市内46カ所の公共施設において、敷地内禁煙が42カ所となり、継続して建物内禁煙とする施設4カ所は、Sカード、リフレの複合施設の中にある3カ所と市役所庁舎であると、このようでした。この時の建物内禁煙の4カ所についての受動喫煙対策はその後どうなっているのでしょうか。特に市役所の屋上の喫煙所ですが、特定屋外喫煙場所を設置するにあたり、本庁舎の屋上で検討するが、場所の特性からクリアすべき課題が残っているとも、その際にご答弁されておりますが、どのような検討がされ設置に至ったのかを伺います。
野口勝美総務部次長。
はい、その後の対応ですが、本庁舎以外の施設の状況については変更がありません。さて、本庁舎屋上でございますが、現在特定屋外喫煙場所の設置工事を行っております。令和元年第1回牛久市議会の答弁でクリアすべき課題と述べさせていただきましたが、特定屋外喫煙場所の設置条件である通常人が出入りしない場所のほかに屋上という場所であることから、恐怖時においてもパネル等が飛ばないように風対策を講じる必要があるということ、転落防止対策や屋上据え付け設備エリアへの侵入禁止対策、また配管等を避けた限られたスペースで消防法や健康増進法の改正等の規定をクリアしなければならないことなどがあり、消防署や保健所等と関係部署と協議を進め設置に至りました。以上です。
山本信子議員。
すいません、再度伺います。 S カードとリフレ、ここの3カ所は今も変わらずというのは、どういう対策は取られてこなかったということですか。
はい、答弁を求めます。内藤幸恵保健福祉部長。
はい、S カードとリフレにつきましては複合施設となっておりまして、市役所以外の 使用している場所がございますので、その部分については禁煙というような対応をしておりますが、他の事業所が入っていたりというところがございますので、そちらについてはそのままというような状況になっております。以上です。
山本信子議員。
はい、わかりました。市役所本庁舎ですが、今までの喫煙所が撤去され、暫定的な場所として庁舎屋上に特定喫煙場所を設置したものの、今ご答弁にございましたように配管などがあるため、一般来庁舎への開放は当面見合わせるとなっておりました。そこでお尋ねしますが、喫煙所が撤去されたことで市民からの苦情などが寄せられたのでしょうか。
野口克美総務部次長。
はい、喫煙所の廃止後、苦情はなく問い合わせが1件ありました。以上です。
山本信子議員。
はい、意見確認しますが、今その屋上の特定喫煙場所では灰皿は設置されてあるんでしょうか。
野口克美総務部次長。
はい、市庁舎の特定屋外喫煙所に灰皿を設置する予定はありません。以上です。
山本信子議員。
はい、改正健康増進法の施行にあたり、当時の茨城新聞に県内自治体の庁舎敷地内の喫煙所の状況が載っておりました。約3割にあたる15市町村が敷地内禁煙に踏み切り、茨城県も同じ措置を取っている。喫煙所を残す自治体は29市町村で、その理由として牛久市は庁舎利用者に配慮するとしている。このように記事には出ておりました。しかし今伺ったところ、屋上に設置した喫煙所がどれだけ市民に利用されるのでしょうか。わざわざ屋上に上がり灰皿も設置しないとなると、まあ、携帯灰皿、そういったものを持ってきてまで喫煙所を利用する来庁者が多くいるとはおおよそ考えにくく、一方で喫煙の機会を減少させることにより職員の健康促進を図ることも市としての務めと言えるのではないでしょうか。密閉、密集、密接のクラスター発生の3要素を満たし、マスクを外して利用する喫煙所をこのコロナ禍に公費360万円を使って新たに作るのは、感染対策を進める行政の対応との間に矛盾が生じており、市民の理解を得ることができるのでしょうか。ご見解を伺います。
野口克美総務部次長。
今回の健康増進法の改正については、望まない受動喫煙の防止を主目的として行われた法整備であると理解しています。市庁舎においては何人も特定屋外喫煙所のほかは敷地内の喫煙が禁じられるのであり、特定屋外喫煙所はこのような目的と規定を踏まえ、非喫煙者および喫煙者双方への配慮として設置したものであります。特定屋外喫煙場所は市民専用ではなく職員も利用させていただきますが、職員の喫煙時間は従前から業務時間外のみとし、ご迷惑をおかけしたり業務効率を阻害したりしないようにしております。また特定屋外喫煙所ではマスクなしで会話しないこと、不必要に長時間滞在しないことなど注意書きを掲示し、コロナウイルス感染症対策に配慮するとともに、喫煙が人体に及ぼす影響等も周知してまいりたいと考えております。以上です。
山本信子議員。
はい、職員の方たちもね、吸うということなんでしょうけれども、もちろんタバコを吸う権利を尊重する言葉理解はいたしますが、まあ、多くの市民が利用し、また同じく職員も働く各障害学習センターや、まあ、下手の運動公園、こういったところは完全禁煙にして改正健康増進法に沿った前向きな対応をしています。にもかかわらず、市の顔ともいえる市役所だけが 特定喫煙場所を設置するために適切な場所がないとして屋上に設置したわけです。通常屋上はさまざまな機器が設置されていて、関係職員以外の立ち入りが認められておらず、施錠がされている場所です。そのような場所に喫煙所を設置する必要性が私には少なくとも感じられません。このコロナ禍においてその必要性が高かった、今年度やらなければいけない事業だったのかというところも含め再度お尋ねいたします。
野口克美総務部次長。
はい、ご指摘の件でありますけれども、確かに屋上というのは本来、牛久市役所の屋上も含めて、人が立ち入るような構造を作っておりません。で、今回の特定屋外喫煙場所の設置について、牛久市役所もまず敷地内平場の場所というのを検討いたしましたけれども、市役所内ほとんどが駐車場で占められておりますこと、またそうでない場所につきましても隣は公園であったり、あるいは公共施設隣接する歩道であったりということで、建物敷地の端の方であってもなかなかこれは設置に適当な場所がなかった。また駐車場を公用車の駐車場付近であっても、これは市役所の正門付近ということでやはり適当ではないと、したがって、通常人が立ち入らない場所で設置するということになると屋上しか残っていなかったということでございます。設置の趣旨につきましては、先ほど答弁申し上げました通り、法の範囲内で喫煙者及び非喫煙者の双方に配慮した結果でございますから、これについてはご理解いただきたいというふうに考えております。
山本信子議員。
はい、それでは括弧3番目の喫煙所のコロナ感染対策について伺います。今年1月13日日本禁煙学会は新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態宣言に伴い、指定喫煙所、公衆喫煙所、コンビニ等の無料喫煙所は閉鎖廃止を求める見解を公表しました。神奈川県厚木市や高松市など全国の自治体や施設で自主的に喫煙所を閉鎖しています。喫煙所は先ほども述べましたように3密の濃厚接触の場でマスクを外すので感染リスクが避けられず、加えて喫煙者は重症のリスクが高くなることもいくつかの研究で明らかになっています。タバコを吸う権利は尊重されなければなりませんが、しかし喫煙所を介して新型コロナウイルスの感染が広がるとすれば、この権利を超えており、何らかの対策が必要なのではないでしょうか。民間の喫煙所への指導は難しくとも、少なくとも市で管理をしている駅前の喫煙所は管理責任者として閉鎖も含めたコロナ感染対策を考慮する、そうしたお考えはないかお尋ねいたします。
山岡隆建設部長。
議員ご指摘のとおり、喫煙の際にはマスクを外すため感染のリスクもあると思われます。そこで現在の駅周辺の喫煙所における新型コロナ感染対策としては、距離を取ること、大きな声でしゃべらないこと、人数が多いときは利用をご遠慮いただくなどの注意喚起を行っているところでございます。しかし新型コロナ感染拡大防止は大変重要なことでありますので、緊急事態宣言の発令等を受けた際には喫煙所の一時的な閉鎖についても検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。
山本信子議員。
はい、それでは4番目ですね。牛久健康プラン21第3次計画の策定に向けた実態調査の内容、そして条例化について伺います。今年度牛久健康プラン21 第3次計画の策定にあたり健康実態調査が行われたと認識しております。その中で受動喫煙防止条例の制定に向けての評価項目、これが追加されていることと思いますが、その内容や結果について伺います。そしてこの結果を受けて第3次計画の中での受動喫煙防止対策とその先の条例化に向けた方針について最後に質問いたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、今回の健康実態調査は令和3年度で計画期間が終了となる第2次牛久健康プラン21の評価と第3次プラン策定の基礎データを収集する目的で実施いたしました。調査期間は令和2年9月30日から10月20日、調査対象は無作為抽出した18歳以上の市民3000人、調査回答者数は1652名、回収率は 55.1% となっております。今回、受動喫煙防止条例制定に向けて追加した質問項目と結果ですが、まず、受動喫煙防止条例については、制定を希望するとの回答が 59%、 希望する理由としては受動喫煙が気になる、健康に良くないが合わせて 50.3%、 ポイ捨て等のゴミ問題が 25.1%、 吸える場所の確保が 3% との結果でした。次に受動喫煙防止対策を強化するために必要と思う取り組みについては、受動喫煙の健康影響についての情報提供が 43.4%、 公共の場所における喫煙所の確保が 37.6%、 子どもへの禁煙教育が 37.0%、 禁煙ルールの PR が 33.5% の結果でした。市といたしましては、禁煙・受動喫煙防止対策の継続と強化は市民の健康に大きく寄与する必要不可欠な対策であると考えております。今回の調査結果と分析を踏まえ、条例制定につきましてもその必要性を含め、令和3年度に実施する健康づくり推進協議会において委員の意見を伺いながら審議してまいります。以上です。
山本信子議員。
はい、それでは2番目です。コロナに関連する交付金について伺ってまいります。国からのウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、市にも3回にわたり約10億円が交付され、さまざまな感染対策、地域経済や住民生活の支援に活用していることは承知しております。そこで交付金の使い道についてですが、おおよそのカテゴリーごとに主な事業内容と金額をお尋ねいたします。そしてそれらカテゴリーごとの金額が交付金総額に占める割合はどれぐらいになるのかを伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、お答えいたします。感染予防事業といたしましては、公共施設において使用する消毒液などの消耗機材購入と感染防止のアクリル板設置、公共施設へのサーマルカメラ設置、 PCR 計算センター運営支援、コロナウイルス予防接種準備、避難所における感染対策用品備蓄および防災倉庫設置、市業務継続のためのテレワークシステム等の構築など31事業に6億183万8000円で、62.37% です。経済対策としてはハートフルクーポン券事業、事業者負担分の助成、牛久ぐるぐる大作戦事業の助成、牛久市持続化給付金、県と協調しての感染防止補助金、小規模事業者が販路開拓をするための牛久市持続化補助金、公共交通事業者への感染防止対策補助金など7事業1億4847万3000円、 15.39% になります。生活支援としては一人親世帯への支援金、保育料、給食費減免、感染予防ガイドブック作成および配布、妊婦への定額給付金、スマホ版ホームページ多言語化対応、武道館でのスポーツプログラム事業、感染症対応の防災ガイド配布など9事業、1億1762万1000円、 12.19% でした。学校生活支援としては校舎等において使用する消毒液などの、消耗機材購入と感染防止のアクリル板設置、ギガスクール早期実現のための機器リース費用充当、ギガスクールサポーターの設置、就学援助世帯への臨時休校時の昼食代の補助、修学旅行のキャンセル料補助や移動時の3密防止対策、臨時開校時の給食無償提供、給食調理室の環境整備など17事業、9703万4000円、10.06% となっております。
山本信子議員。
今さまざまご答弁いただきました。こういった交付金を使った事業が計画通り実施され、計画段階で規定した目的や効果を実際に達成できたのかの検証が大切であります。その事業に関連した受益者の声などはどうなのかも含め、現在検証できるものに関してとなりますが、分かる範囲でお聞かせください。
根本洋二市長。
経済対策としてのハートクーポン券は例年より早期に完売し、牛久ぐるぐる大作戦のクーポン券の利用も好評であったため、令和3年においてはハートクーポン券は販売期間開始期間を早め、牛久ぐるぐる大作戦についても実施することとしております。また事業向けの環境整備補助金もたくさんの方々から使い勝手が良いと補助金使い勝手の良い補助金で助かるというような声もいただいております。また妊婦の方への定額給付金につきましても、対象から出産費用に充てられる、生まれている子どものものを、揃えられるなど喜ばれております。交付金を重複としての事業につきましては、繰り越した事業多く、総括的な効果検証はこれからと考えておりますが、個別事業の検証については随時行い、より良い事業をするための検討を行っております。加えて行います。
山本信子議員。
はい、ありがとうございました。今回このご質問いたしましたのは、財務省から交付金の使い道にコロナとの関連が不透明なものや、何がコロナ対策なのか理解しにくいものもあり、説明が必要ではないかと問題視した、そのような報道を受けてです。ご答弁からは感染対策に約6割31事業ということで、そちらに多く力を入れてくださったのがよく理解できました。自分に関する事業や形として目に見える事業は市民にも周知されるでしょうが、そうでない事業、それに関しては市民に広く周知されているとは言えません。牛久市のホームページで地方創生臨時交付金と検索すると、市に寄せられたご意見というページだけがヒットしました。その市民からは、コロナ対策、牛久市では国からの支援金を何に使っているのでしょうか、迅速な対応を期待しています、全世帯に公平に行き渡るようにお願いします、そのような意見が寄せられていました。自治体によってはこの新型コロナ交付金の申請にあたり、国に提出する実施計画をそのままホームページ上で公開しているところもあります。先の見通しが難しい現在、それでも行政として日々取り組んでいるコロナ対策の事業に関して透明性を持って情報公開していくことが市民への理解につながると考えますが、ご見解を伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、 ですね、牛久市、ホームページにおきまして、新型コロナウイルス感染症対応事業として、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金の、充当事業について、公告開始すべく現在準備中でございます。
山本信子議員。
はい、よろしくお願いいたします。それでは最後の質問です。2月5日付の新聞紙上に新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への助成事業について内容が掲載されておりました。高齢者や基礎疾患のある人への PCR 検査費用を助成する制度で、国の方針を受け茨城県が昨年10月に事業を実施する市町村を募ったところ、18市町村が実施を決め、多くが3000円から5000円で検査を受けられるという内容でした。実施をする18市町村に牛久市は入っていませんが、事業を実施しないと決定するまでにどのような検討がされたのでしょうか。
内藤幸恵保健福祉部長。
令和2年度新型コロナウイルス感染症流行下における一定の高齢者等への検査助成事業については、令和2年9月15日付で国から通知があり、その後12月10日付で追加申請の通知がありました。内容は65歳以上の高齢者や基礎疾患等のある方で PCR 検査を希望する方に対し、自治体が実施主体となり行う PCR 検査に対し検査料の2分の1を国庫補助するものです。令和2年9月の時点では PCR 検査が実施できる施設が少なく、濃厚接触者や症状のある方の緊急性の高い PCR 検査が優先であること、無症状である方の希望は個人の都合であること、 PCR 検査は検査時点に限定した結果であること、これらの理由により導入を見合わせました。さらに10月に牛久市医師会が PCR 検査センターを開設し、11月には診療・検査・医療機関が整備され、発熱等の症状のある方が PCR 検査を同時に行える体制が構築されました。牛久市内の診療・検査・医療機関は11カ所で、牛久市は水戸市と並んで県内で最も検査体制が充実している状況となりました。また県内においても福祉施設や保育園、学校等で感染者が発生した場合、保健所の判断で濃厚接触者以外のものに検査対象者を拡大して実施しており、無症状者についても必要に応じて検査をする状況となっております。さらに導入した近隣市の実績が15人と少ない状況から、12月の時点においても個人の都合による PCR 検査については市が実施主体として導入する必要性は低いと判断し、今後の感染状況や国県の動向を捉え慎重に対応していくことといたしました。以上です。
山本信子議員。
はい、2月5日の県知事の記者会見で、県内でも高齢者施設を中心に大きなクラスターが起きていることを受け、抗原簡易キットという形で無症状者の人も含めて福祉施設での職員を検査する仕組みを取り入れるということが発表されました。感染対策を効果的に進めるこの方針は理解できますが、一方で高齢者や基礎疾患を持った人は感染すると重症化になる可能性が高いと言われており、日々緊張感を持ち生活している多くの方たちがいるのも事実です。この助成事業を実施した土浦市は3000人分の予算を組んだが、受診申し込みは約300人、受診券をお守り代わりに持っておくと申し込む人もいるとありました。確かに実際に検査をする人が少なくても、もしもの時にお守りが手元にあるというのが安心につながるのではとも思います。令和3年度もこのような同じような事業があるのかどうか、その際の市の対応はどうするのかを再度伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、 高齢者等への検査助成事業については令和3年2月2日付で令和3年度の実施の有無について市に意向調査がありました。県は令和2年度予備費及び第3次補正予算を令和3年度に繰り越してこの助成事業を継続実施するとの内容でした。この事業の目的は新型コロナウイルス感染の重症者を増加させないことですが、無症状の高齢者等への PCR 検査が重症者増加の抑止策として有効性のある実施頻度が示されていないこと、個人の都合により検査であることから再度検討した結果、今回も導入を見合わせることといたしました。県内で実施している18市町村の状況調査をしたところ、18市町村の65歳以上高齢者数33万2108人中申し込み者は1875人で 0.6%、 検査を受けた人は1024人で 0.3%、 申し込み者のうち半数は検査を受けていない状況となっており、感染者の急増したときには比例して申し込みが増えたが最近は激減している。今後はワクチン接種が始まるので次年度は事業を実施しない、継続しないという状況でした。市といたしましては今後感染の状況や国県の動向を見ながら引き続き検査について検討をいたしますが、現状ではワクチン接種を効率的効果的に進める体制整備を優先させながら引き続き高齢者を含めた市民全体の感染予防の強化を図ってまいります。また従来からの基本的な感染予防対策を継続する重要性についても周知を続けてまいります。以上です。
山本信子議員。
はい、まあ、ご答弁では牛久市は現在11箇所PCR 検査をしている医療機関があって、県内で最も検査体制が充実しているということでした。まあ、医師会の先生方、そして、担当課の皆様のご尽力のおかげだと思って感謝申し上げます。最後に確認いたしますが、その診療を受けて PCR 検査も同時に行えるということですが、そうした場合の検査費用はどうなりますでしょうか。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、診療検査機関に受診した場合の検査費用なんですけれども、初診料は保険適用になりますので、自己負担がございますが、検査費用につきましては自己負担なし無料ということになっております。以上です。
山本信子議員。
はい、ありがとうございました。私の一般質問これで終わります。